ちゃん、これ飲んでみて。
ありがとね。おいしいわ。これはきな粉を入れた牛乳かね。
正解。
そしてごまパウダーの香ばしさ、黒糖と麦芽糖の優しい甘さ、もしやとろけるきな粉を入れたのかね。
おばあちゃんすごい。
老若男女に人気、新生とろけるきな粉。
TBS ポッドキャスト。
皆さんこんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの佐藤和垣です。日天ポッドキャスト、今日は818回目です。 Apple、Spotify、Amazon Music、Google、Voicy など各種ポッドキャストやラジオクラウドで聞くことができます。日曜朝10時からの本放送と合わせてぜひお楽しみください。それでは11月19日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日は番組冒頭とメッセージコーナーをお聞きください。
安住紳一郎の日曜天国。
おはようございます。11月19日日曜日、10時になりました。安住紳一郎です。
おはようございます。中澤由美子です。
皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうか。今日はいい天気ですね。
いい天気ですね。
太陽がさんさんと降り注いでいます。今日の関東地方、高気圧に覆われて晴れ、雨の心配ありません。東京の降水確率、午後夜ともに 0% です。風も弱く気温も上がります。予想最高気温、東京、横浜、宇都宮で18度、千葉で20度、熊谷、水戸、前橋で19度です。スタジオのあります赤坂、現在気温が 14.5 度。金曜日など寒い日が、ね、続きましたんで、いいですね、なんかね、
いいですね。
ちょっと秋が戻ってきたっていう感じがいたします。
楽しみたいっていう感じですね。
そうですね、ちょっとね、外に出かけたくなる陽気ですね、
はい。
明日月曜日も関東地方晴れ、雨の心配ありません。気温は今日と同じくらいで各地19度前後まで上がります。今週は週間天気予報を見てみますと、東京は晴れマークがずらりと並んでいます。雨の予報は出ていません。それから関東にお住まいの皆さんにはこの情報をと思いますね。山手線内回り、今日運休ということです。一部区間で運休です。皆さんもご存知のように JR 渋谷駅で大規模な工事を行っていまして、昨日は外回り、そして今日は内回り、大崎池袋間で終日運休ということですね。内回りなので反時計回り、池袋から品川の方に向かう内回りが池袋と大崎の間で運休しているということですね。まあ埼京線などを使うと多分行けると思いますが、時間がかかると思います。この影響で運休区間の他にも、内回りで通常のおよそ3割から4割、外回りはおよそ7割の運行となります。お出かけで山手線など使う予定のある方は、少し余分に時間を見てお出かけになった方がいいと思います。旅行で来られた方はびっくりするでしょうね。
そうでしょうね。
環状線なのに途中で止まってますからね。
そうですね。
また電車好きという方は、環状線なのに途中の駅で折り返すということが大変レアな例になるということで、興味のある方はお出かけになって確認してみるのもいいのではないでしょうか。
なるほど。そうですね。なかなかないことです。
私もすでに気になっちゃってるんですけど。
行きたい、
行きたいというか、どうやって運行してるんだろうと思いますよね。大崎はね、車庫がありますから、多分そのまま一度車庫に下がって方向を変えて外回りの方に入ってくると思いますけれども、急にね、普段通過駅だったのに今度始発終点ってことになりますもんね。池袋が難しいですよね。どうなるんでしょうかね。少なくとも運転手さんが端から端まで走るでしょうね。方向変わりますもんね。
ああ、なるほど。
違うかな。
同じ方がやるならそうですね。
そうだよね、急に方向が真逆になるもんね。
そうかそうか。
そうすると11両分移動しなきゃいけないから純粋に結構時間かかるよね。
そうですね、
いや大変だと思いますよきっと、ちょっと想像であんまり喋っちゃいけないのかもしれないけれど、そして多分あれじゃない、車掌さんはあの電車の中をほら終点になるから端から端まで忘れ物チェックなんかしなきゃいけないでしょ。で池袋なんてすごいね、乗り降りお客さん多いから全員降りたのを確認して忘れ物確認して、そして端から端まで運転したいってね、まあ、プロとはいえ息上がるでしょうねきっとね。
そうですよね
って言ってね、違うかな、
多分そうじゃないんでしょうね
多分そうじゃないでしょうねきっとね、分かんないけど、
分かんないけど、
まあ、ちょっと見てみないと分かりませんけど ね、
そうですね、
山手線の内回り池袋大崎間で今日運休というニュースでした。それから番組お聞きの方にプレゼントのお知らせがあります。最近ねいろいろなところからプレゼントありますけれども、今日は本当に意外中の意外、なんでしょうね、こういうことがあるんですね。もう本当にひょうたんからコマ、牛に引かれて善光寺みたいな感じですねいやちょっとね、私も人生でこういうことが起きるんだなと思って本当にね私にとっても嬉しい話でした。毎年11月に、まあ、年末に本屋さんで並ぶものっていうと翌年の手帳とか、あるいは今年1年間のまとめの時事解説本とかね、いろいろありますよね。現代用語の基礎知識という本は皆さんご存知でしょうか。ね
え、
知ってますよね。
辞書のような。
そうですそうです、
厚みの、
いわゆるその年間用語辞典っていうんですか、気になるニュースの言葉などが解説されているもので、昭和23年から刊行されているということですが、ちょっと私最近はあまりしっかりは見ていなかったんですが、一時はね1000ページを超えるような本当に広辞苑のような厚さがありましたけども、2020年からはかなりスリムになりまして350ページということですね。ちょっとね、あこんなにスリムになったんだっていうふうにね思う方多いと思いますが、自由国民社という出版社から出されていますが、新語・流行語大賞の主催者として有名ですよね。
あ、そうですよね。
それでこの現代用語の基礎知識2024年度版赤い表紙に青いインクでイラストが書かれてるんですけれども、いわゆるその2023年に活躍された人たちの顔がイラストで描かれてたりするんですよね。なんとなくそういうイメージありますよね。でヌートバー選手とか描かれてるんです。栗山英樹監督とかね、新しい学校のリーダーズとかね、そこになんと私不詳安住紳一郎のイラストも小さく入ってるんですよ。
そうなんですか。
すごいことになりました。私もね最初ねパッと見た時ね、このとっちゃん坊やは誰なんだと思ったら自分だったんですね。
すごい。 いや
ちょっとね、本当に嬉しいなっていう気持ちありながら、怖いなぜという気持ちもあるんですが、いや一生懸命仕事を取り組んできたっていう自負はあるんですけども、決してそのあれですよね、2023年を代表する顔になったつもりはどれだけ大ごり高ぶってもそんなに意識はないわけで、なぜっていう気持ちありながらでも嬉しいので、そのままにしています。
その右下の、
右下のなんですよね。ありがとうございます。ちょっとね、薄くなった七三の分け目もなかなかリアリズムがあってたまりません。
いやおめでとうございます。いやいやすごいです ね、
嬉しいなと思いましてね。
すごい、
自由国民社という出版社の営業部長さんからもお便りがありまして、これは決して別にねそういうつもりで載せたんじゃないんですがっていうことでしょうし、編集長とはまた考え方が違うようですけれどもね。今回は特にその取材記事ではないので、まあご本人の気に染まない部分も一部記事の中に終わりかと存じますが、ご容赦いただければ幸いですって書いてますから、その別にね私が取材されて話した内容じゃないんで、一方的にその執筆者の方がね書いているっていう記事なので、
現代用語の基礎知識の中に安住さんのページがあるということなんですね。
恥ずかしい、本当に、5ページ目に書かれてました。あの本当にそれであの先祖に感謝なんですけども、 iWeb 順になってますからね。アなんで結構早く出てくるんですよ。本当にありがとう、鳥取のご先祖様ありがとう。
そうですか、
ねえ、こんなことになるなんてっていうか、小学校とか中学校でよく社会科の宿題でね、現代用語の基礎知識、私もちょっとね、大人びて褒められたいっていう気持ちがあって、なんか現代用語の基礎知識とか当時意味出すとかね、一生懸命調べて、なんか時事問題に詳しい小学生とか中学生のリポートにしたくて、なんか出典に当たったような気がしますね、いろいろね。懐かしいなと思いながら、でもそこにね載せていただくっていうことで嬉しいなと思いますが、本人の気に染まない部分もありかと思いますがって書いてますから、ちょっと悪いことも書かれてるんだろうなと思いつつね。現代用語の基礎知識、発行元の自由国民社ですが、昭和3年に創業で、戦争がありましたんでね、反権力系の出版を続けて、迷子のように発禁処分となり、昭和12年には社長さんが治安維持法違反で1年間投獄されたという、そういう歴史のある、まあ本当に国民のためを思っての出版活動を続けてきたという真面目なね出版社ですよね。それでは今日のメッセージテーマはこちらです。ちょっとした特技、ちょっとした特技。この方は立川市のこってりボーイさん、36歳男性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっとした特技ですが、私は人より肺活量が多いところです。トラックの運転手をしているのですが、トンネルに入るたびに息を止めるゲームをしています。おかげで自信があります。そもそものきっかけは、幼少期に家族でのドライブでトンネルに入るたびに兄弟で息を止める遊びをしていたことから始まりました。私は今新潟方面によく行くのですが、その時に日本で2番目に長いトンネルの関越トンネルをよく走行します。ちょっとしたトンネルなら息継ぎなしで走れるのですが、さすがに関越トンネルとなると息が持ちません。そうだよね、10キロくらいあるもんね。そこで自分なりのルールがあります、はい、トンネル内の最高速度の表示看板が現れるたびに一瞬息継ぎをしたり、ゾロ目ナンバーの乗用車に追い抜きされたら3秒間息を吸えるなどルールを決めて走行しています。頬をハムスター張りに膨らませ息を我慢しているのですが、車内のドライブレコーダーに映っていて上司に見られ反省文を書いたこともあります。私のちょっとした特技が私の仕事に支障をきたし困っています。トラックドライバーの方ね、仕事中にね、ちょっとそういう楽しみをというか、
いいですね、やりました、ちっちゃい頃
ね。
はい、私は中央道で笹子トンネルを通って、はい、祖父母の家に行くんだったので、そこもとても長いトンネルで、
はい
はい、窒息しそうになりながらやりましたね、は
い、あのトンネルの時に息を止めたいっていう気持ちはなんかあるんでしょうね。なんかあるんでしょうね、きっとね、やりたくなる、私の中の雨的なことでしょうね、多分ね。
雨が召喚されるんだ。召喚されるんですね、雨さんが。
そうそうそうそう。
自分の中のね。
ほら、あるわけじゃない。
DNA のどこかに。
どこかにね。そうそうそうそう。ありますよね、あの私の中の盛んみたいなのが出るときあるよね。あのヨーグルトとか食べてるときに綺麗にこうなんか撫でるとかね。こうハンドクリーム使うときに綺麗にハンドクリームをこう順番にこう。あえてこうね、綺麗に取っていくとかね、
はい、
私の中の盛ん、
ね、
そうそうそう、
いつもこれかと思っています、安住さんに言われてから、
私の中の盛んね、
盛んがね、いるんですよ、
そうね、そう、盛ん業の盛んですよね、
整えたい、平らに、
そう、平らに整えたい欲求があるね、
欲求、
ある、
ある、
とかたまにね、こうね、あの、昭和レジデンスハイツみたいなスペイン壁みたいなこ
う、ね、模様が欲しい
模様ね、こうね、鱗状にこうグッとねやりたいっていうね、あれもあるよね、
ある、
わかる、
わかる、
あれは私の中の昭和レジデンスっていうくだらない、あるよね、青いスペインレンガのね、ある、ごめんなさい、昭和レジデンスに住んでる人がざわざわしちゃったかな、しないよね、あれがよくて住んでんだもんね、
そうですよ、
最近見ないな、昭和レジデンスのあの スペイン壁ね、あるね、いいよね、千葉にあるイメージがあるな。
そうですか、うん、都心にもね、あ、こんなとこにっていうね、ありますよ。
ある、
うん、見つけるとすごくなんか、
あ、本当
シュワってなります。
いいね、いい、秋っぽいね、この話題はね、なんかね、わかんないけど、
お散歩日和です、
うん、お散歩日和だからさ、なんか落ち畑みたいな感じだもんね、なんかね、あの曲がり角出るとなんか焚き火にあったみたいなことで違うの、なんか
ポッて
よくわかんないけど、ごめんなさい、話が脱行しちゃった。
そうね、
すみません。いいな、私の中の手話レジデンス。
そうですね、私の中の甘さんから、
ね、私の中の甘ね、ごめんなさい、また人のメッセージの話取っちゃった、ごめんなさい。気持ちわかる、うん、
トンネルで
上司の方に怒られるくらいやっちゃ う,
そう、ね、
真剣にやって
る。あ、やっぱそういうとこもチェックされるんですね、ドライブレコーダー ね、
あれだね、結構大きなトラック乗ってる人もこれくらいの遊び心持ってるんだって思うとなんかすごく嬉しい気持ちになる。
あ、そうですね、はい、お仕事中、
兵庫県ふくらはぎの月さん、21歳男性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私のちょっとした特技はぐるぐるバットです。立てたバットの周りを何周も回ってから走るあれです、はい、ありますね、
ありますね、
運動会とか、秋に寮のスポーツ大会があり、私は毎年ぐるぐるバットに出場して無様にすってんころりん、皆から爆笑をかっさらい大スター扱いですということで、僭越ながらぐるぐるバットで笑いを取る極意をお教えいたします。
お願いします。
大切なことは次の3つです、はい、1つ目は回る方向、平行感覚を失って走るとき観客から遠ざかってしまうと盛り上がりに欠けます。よろけながら観客に突っ込むのが面白いですそうね、経験上進行方向を右側に突っ込みたい場合には時計回りに回れば人だかりに突っ込んでいくことができます。これは基本の木です。2つ目は目をつぶって回ることです。とてつもなく酔いが回ります。酔えば酔うほどに盛大に転ぶことができますので、頑張って目を閉じて回りましょう。3つ目です。本番当日までの日常生活をひたすら真面目に過ごし、真面目キャラを定着させましょう。そうすればぐるぐるバットの時と普段とのギャップで大爆笑間違いなしです。以上が私のノウハウです。誰かのお役に立てれば嬉しいな。
ありがとうございます。いい、
そうね、そう、もうぐるぐるバットはね、あの順位を競うっていうよりも平行感覚を失ってね、でこうちょっと
おかしな、
足元がこうロレロレしてて、そこにみんながね
動き、
歓声を送るっていうのが醍醐味ですもんね。いや本当素晴らしい、21歳にしてこの極意に気づいてるなんて素晴らしい。
21歳か、
本当だよね、観客の方から遠ざかっていくのはつまんないよ ね、 やっぱりね。
そうですね、言われてみれば、
そうだよね、
突っ込んできたっていう、
こっち来たっていうね、あの目隠ししてするスイカ針と一緒だもんね、こっちじゃないじゃん、危ないなっていうのが楽しいんだもんね、向こう向こうっていうのが楽しいんだもんね分かってる。あら、この人は末恐ろしい。
そうですね、
21なんてさ、ちょっと自分がかっこよくね、見えたいからぐるぐるバットで目が回らない方法をやっちゃいそう。
本当そうですよ、
21にしてもこういう潤滑油の役割をできるっていうんだもん、羨ましい。
いや本当に達観してらっしゃる。
この境地に至らず終わるって人もいるよ。
そうですそうです、
最後までさ、あのカッコつけて いる、
もう
本当にいる、レクリエーションだって言ってるのにさ、なんか急にね、あのスパイクとかバンバン決めちゃってさ、でなんかちょっとみんなが引いてんだけど、そのスパイクやめないっていう人とかさ、違うでしょって思うね。まあまあそれはいいけど、いいけどね、お前のいいところだけ見る回じゃないからっていうね、気持ちはねありつつですよね、たまにあのそういう批判をこの番組にいただくときもありますね、はい、すみませんでした、反省もしつつですよね、はい、わかりました。さて今日番組冒頭で私の中の甘、私の中の手話レジデンスという話になりましたが、伊勢原市の S40 さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
先ほどの私の中の〇〇ですが、私は何かを決めたり判断する際に迷ったときは私の中の高倉健に問いかけますこれをすることで最低限卑怯な真似はしなくなるのです。そうね、確かに、そうだよね、そうなるよね、私の中の高倉健に問いかけたらそうなるよね、いい、私の中の〇〇はいいね。
そうですね、いいテーマでしたね、
そうですよね、 不器用なもんですからそういうことでしょ。
そういうことよ。
絶対あれだよね、全て、うん、どっちにするかっていうことだよ ね、はい、ね、うん、不器用なもんですから、いやできませんね、いやできませんわ、うんね、かんないけどそうごめんなさい、イメージがちょっとまだできてなくてスタートだからほら見切り発車ものまで危ないよね本当にね、いや本当に見切り発車ものまではね本当に危険だからやめた方がいいね、うん、何だったんだろう今高倉健さんの何の作品の何を真似したんだろう、うん、バーバパパさん、男性の方ありがとうございます。
ありがとうございます。
小学校時代からの練習の成果もあり、サザエさんのマスオさんの声真似ができるようになりました。お人一倍臆病な私は、商品の注文や仕事関係先に電話をするとき、自分だと知られるのが恥ずかしく、マスオさんで連絡しています、以前初めての仕事関係先に電話したとき、受話器の向こうからねえマスオさんから来てるんだけどと女性の方に笑いながら対応されたことがありました。それからはなるべく勇気を出し自分の声で電話をするようにしています。こんな私も2児のお父さんになりました。いいね、ちょっとでもなんかわかる、なんかキャラクターに乗ってあの話した方がなんかこううまく進むときあるよね。
なるほど、ちょっとやりなづらいこともやりづらいこともできたりするのかな。
そうね、ちょっとね、また仕事の話とかするときとかにね、なんかね、どっちかな、増岡宏さんの方か田中秀樹さんの方かわからないけれど、うん、なんて言いながら、
そうですね、うん、
おかしいですねっていうね、なんて、あーなんて言って、うん、2つです見切り発車でモノマネしちゃいけないってね、1時間前に言っちゃったのにね、またやってる、っていうね、その前後のフレーズが欲しいよね、
うん、
こういうところになんかこう才能のなさを感じちゃうけど、うん、そうね、うん、そうね。足立の彩子さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ホタテの殻剥きが得意です。あ、これはいい特技だね。夫の実家に初めて行った時に、夫の祖母が、おばあちゃんが、よしホタテの殻剥きをやろうと言い、促されるがままに台所へ。まだ動いているホタテに、もんじゃ焼きのヘラを一回りくらい大きくしたヘラあるね、殻にグッと差し込み、少しでも躊躇するとホタテが殻を閉じるので、そのヘラが挟まれ怪我をするので気をつけないといけません。スピード感が求められます。教えてもらったことですが、特技欄に書けるぐらいになりました。殻と黒いところ以外は全部食べられるとその時教えてもらいました。今では貝柱よりも紐のバター焼きの方が私の好物です。テレビで貝柱だけが登場しているのを見ると、その他の部分どうしたと家で大騒ぎをしていますそうね、ちょっとね省略されるよね、なんかね、
そうですよね、
こうバカバカってこう殻を割って中取り出して、次のシーンで、あら、ないないない、急に貝柱だけになってるみたいな。
そうか、うん、なるほど、そうですね。いや、いいですね、
ね、
特技です。
稚内の方の尻内町っていうところでホタテ漁盛んで、前演歌歌手の大江豊君と日本全国演歌の修行でロケしてたんですけど、ちょうどその時ホタテ漁の相内さんっていうお宅にしばらくお邪魔して、大江君と一緒にホタテ漁を教えてもらったんですけど、その時のことがねすごく楽しくてよく覚えてますね。
そうだそうですね、大江さんと会うといつもキャッキャキャッキャその話を
必ず
嬉しそうに、
そう、ものすごくね、あの、何、2日3日一緒だったのかな、すごいね楽しかったなと思って、
いいな、
そうなんだよね、あ、ごめん、尻打ちじゃなかった、間違った、稚内だね、すいません。でちょうどその撮影してた時に、隣の家の漁師の家のお嬢さんが見に来てたんだよね。で私といろいろ話、当時まだ小学校5年生ぐらいの女の子だったのかな、可愛らしくて理髪的な、ね、女の子だったんですけどね。でテレビってのはどうやってこうやって撮影してるんですかとかって、安住さんってのはいろいろそのなんか社会科見学みたいにいろいろ興味持って聞いてくれてたんですよね。でその子がね大きくなって今ね北海道の放送局のアナウンサーになってるんですよね。すごくなんかそういうこともあって嬉しくなってね、でなんかもう少し私のことをなんか自分のアナウンサーのその一番最初の取っかかりだったみたいな話をもう少しハートウォーミングに話してくれるのを待ってんだけど、話さないんだよ
そうなんで ったの、
うん、だからそんなに、うん、あのハートウォーミングな出会いじゃなかったんじゃないかなと思うんだけど、こっちはさ勝手にさ、えあの時の小学生がなんて言って自分と同じ仕事してるんだなんて言って勝手にほら自分の中の大谷翔平が出てるわけじゃん。
そうですね、
やっぱり、うん、ああなんて彼女の気持ちに刺激を与えたのは俺なんだなんて言って ね人生を変えたのは俺なんじゃないかなと思ってるんだけど、うん、一向に話しててないね。
熟成してんじゃない、
熟成してんのかな、うんうん、早くして、うん、お願いするなんて言って。さて先ほどホタテの話がありましたが、私間違ってました。お邪魔したのが稚内の猿払村ですね。で当時そこにいた小学生の女の子が与永瀬奈さんですね。山形さくらんぼテレビから北海道放送 HBC のアナウンサーを今なさっていらっしゃいますが、キャリア11年ということですよね。早く私のいい話してください、ね、せっかく同じ JNN 系列にいるんだから、
う
ん、全く何の問題はないはずよ。楽しみに待ってるわ、はい、うん、それではさよなら。
11月19日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日はこの辺で失礼します。
安住紳一郎の日曜天国、空気が乾燥する季節、火の扱いにはご注意を。火のないところに煙は立たぬ、毛のないところに寝癖は立たぬ、気のない返事に予定が立たぬの日曜日。 TBS ラジオ905-954。
さて来週11月26日のメッセージテーマは最近買ったもの。ゲストはジュジュさんです。それでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょう。さようなら。
TBS ポッドキャスト。
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ、
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ。
ちなみにおしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってるやん。
こんな感じになります。
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。
お前
え、なんで言った。
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。
ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。